りました。環境市民のエコマチライフの時間です。本日の担当は増敦子と
下村静子でお届けいたします。
もう夏本番といった暑さの中ですね。
そうですね。
熱中症で倒れる方もいて心配ですが、はい、皆さんは暑さ対策などしっかりされているでしょうか。一番の味方はエアコンであるように思いますが、結局は室外機から熱い風が出て家の周りが余計暑くなってしまうんですよね。
なるほどね。
部屋の温度は外の温度に関係している、これは鉄則ですので、はい、まずは家の外を涼しくすることから始めましょう。
はい、
打ち水は皆さんがよくされていますよね。
そうですよね。だから打ち水もなんか真っ昼間にするとすごい余計に蒸し暑くなるので、夕方にするとね涼しくなりますよね。
そうですね、水というのは蒸発するときに周りの空気から熱を奪っていくので、私たちは涼しいと感じるわけなんです。そして打ち水と同じ効果を植物そのものが持っているといいます、それを蒸散作用、
蒸散作用、
そうなんです、簡単に言うと植物体内の水分が、そのものがあの水蒸気になって外に出ていく作用のことです、これをうまく活用したものに緑のカーテンというものがあります。
最近あの緑のカーテンという言葉を聞かれた方もね、いらっしゃるかもしれませんが、この緑のカーテン作りを小学校で行っているというところが京都市立朱雀第四小学校というところなんですね。で、この取り組みについて、先生をされております高木さとみさんにお話を聞きに私たちあの実際に行ったんですよね。
行きましたね。
その様子をまずは聞いていただきましょう。どうぞ。こちらの朱雀第四小学校では緑のカーテンを一生懸命されているということなんですが、そもそもこの緑のカーテンに取り組まれたきっかけというのはどういうところからだったんでしょうか。
あの平成19年に、京都市の教育委員会の方から全市的に緑のカーテンを取り組みませんかという呼びかけと予算がつきました。それであの本校は長年環境教育をしておりましたので、ぜひあのしようということで初年度からあの取り組みを始めました。
そうですか。なんかあのということは今もう平成22年ですか、4年目の取り組みという、ごめんなさい、5年目ですか、
4年目ですね。
4年目の取り組みになるということなんですね、その中であのいろんな、少し変遷をされたりとかっていうことがあったと思うんですが、どんなものをこう、まずカーテンにしようみたいなことから始められたんですか。
初年度は、の朝顔オーシャンブルーをあの業者に植え付けていただいたようです。でもあの分からないこともあってあんまり大きくならなかったようです。で、平成20年からあの、ちょうど4年生の学習に自分のものがあるので、4年生の子どもと何が植えたいかということで相談しながら、ツルレイシ、ヘチマ、ヒョウタン、それから栽培委員会ではあの、ノアサゴがもう一つだったという子どもの意見もありましたので、ツルレイシを植えました。
なんか子どもたちにあんまり評判が良くなかったのは何だったんでしょうね。
あのなんか私もいなかったのでわからないんですが、ヘロヘロヘロっと登っただけだったみたいで、
緑のこう葉っぱがパッと広がるっていう感じじゃなかった、
いかなかったみたいですね。
なるほどね。やっぱりあの裁判委員会のその子どもさんたちと一緒に相談をされると、いろんな意見が出たりとかして面白くなってくるんでしょうね。
それとあのやっぱり4年生の子どもたちも毎日入れ替わり立ち替わり水をやってましたから、やっぱ水が足りなかったんだと思います。1年前あのそうじゃないかなって、自分たちでこれを植えるとか決めてるので、やっぱり意欲が違うかなっていう気もします。
じゃあ水をやってもやってもあっという間にカラカラになるし、これはあかんでみたいなのを、4年生の児童さんたちは感じられたんでしょうね、
今の6年生なんですけど本当によく水やりをしてましたね。
そうですか。また一番その夏の暑い盛りですから、あっという間に、水なくなってしまうというのありますよね、ということは鉢植えでされてる、プランターでされてるんですよね、なるほど。で
だんだんその植えられるものをそうやって、まあ、子どもさんたち児童さんたちと一緒に相談しながら変えていかれて、で最初の年はなんか業者さんが植えられたっていうふうにおっしゃってましたけれども、はいはい、やっぱりもう今は自分たちでこう植えるところからされたりしてるんですか？
そうですね、まあ、なかなか子どもが植えるとこまでいかないんですけども、はい、種をまいて、まあ、土作りとか子どもと一緒にやったり、で合間合間の時間に植えたりとか子どもと植えたり、まあ、他人が植えたり教師が植えたりいろいろですけどもね、
はい、土作りというのは
去年度の土に腐葉土を混ぜたり、それから腐葉土ボックスを作っていますので、雑草とかそこの土の世話を去年の委員会の子はもう大変でしたけど、それで作った土っていうか、その混ぜたり、それから去年は中学生がお手伝いに来てくれて、
はい、
半分ぐらいは中学生が土を入れてくれました。
その腐葉土ボックスっていうのはその草をこう引き抜いたやつをこう混ぜたりとかして、
枯れ葉とか、そこを捨てない、そこに溜めておいて、で下の方からできたものを取り出すんです。すごい作業なんです。
そういうところからもされてるわけですよね。
は
い、
ああ、
そうですか。そしてまたその、ね、地域の他の、まあ、生徒さんたちとの交流みたいなのにもつながってるっていうところがあるんですね。そうやってお手伝いしてくださったりすると、その学校の方だったんですかね。
中学校の授業の一環として、なんか年に2回ほど中学生が、
はい、
来るんです。
なるほど。
でその時に職場体験、
職場体験
とか言うんですかね、私もちょっと、でその子たちが頑張ってくれて、ちょうどその時期が土作りの時期だったので、すごく頑張ってくれますね。腐葉土の方は栽培委員会と、
はい、
自然教室が本校、
うん、
部活動でありますので、その子たちが何日かかけてその下から土を取り出すのを頑張っていましたね。
あ、はい、そういう土でされてるんですね。はい、で今年度はなんか実のなるようなものもたくさん植えられたということなんですが、はい、これはどういうことから？
それは栽培委員会でどのものを植えようかって話し合いをした時に、食べられるものがいいという子どもたちの意見がありましたので、
はいはい、
それでまあ種を買ったりして、そういうものをちょっと植えています。
例えばどんなものが植わってるんですか？
キュウリとか、はい、でメロンができてないんですけど、メロン、それからちっちゃいかぼちゃ、
はい、
あとそのツルレイシですよね、はい、食用のひょうたん。
食用のひょうたん、
はい
はい、
それはちょっとなんか東北の方かどっかから取り寄せて食べて、あとミニトマトとか、なんかツルにならないものも、その手前下の方は葉っぱが枯れますので、
はい、
緑として植えています。
なんかそういうことを通じて、はい、まあ、育てる喜びもありますけれど、収穫する喜びがあったりとか、あとそれ食べるっていうのもできますよね。
そうですね、お家に持って帰って、はい、まあ実ってたら取りなさいよとは言ってるんですけど、なかなか遠慮して取らないみたいで、ダメになることもあります。
そうですか。去年までもやっぱりそれ食べられるものを取られたりしてたんですか？
そうですね、ツルレイシとヘチマはなんか持って帰って、家で料理してもらって食べてましたね。
あ、そうですか。評判はどうでしたか？
なんかヘチマはなんか一昨年なんかお父さんが気に入らはったとかって言ってます。子もいましたね、なんか。
そうですか。なんかまあそういう体験を子どもたち通じてやっぱり得ているものってあるんですよね、きっとね。いろんなことに興味を持ったりとか、関心を持ったりとか、その植物を育てるっていうことを通じてね、
やっぱり手間をかければかけるほど、植物も応えてくれますし、やっぱり一生懸命するとかいうこともあれだし、当番なんかも朝水やりできひんかったしって言って、昼休みにやってたりとか、すごく責任感もあるなっていうふうに感心しますね。そういうのも
自分が育ててるんだと、水やらないとこの子は、
ね、
枯れてしまうかもしれないっていうね、
はい、そんなもん。
じゃあ今年まだ収穫物はねまだだと思いますが、楽しみですね。
そうですね。
また
できたらいいんですけどね。
その報告なんかをまたして、はい、いただけると嬉しく思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
緑のカーテンに取り組む朱雀第四小学校の高木さとみ先生にお話を伺いました。あの緑のカーテンがあって教室の窓を全開すると、さっき松さんが説明してくれた蒸散作用によって、はい、教室自体涼しくなるというような、ね、効果があるんですよね、はい。今年、ね、試されている方もいらっしゃるかもしれませんけれど、またそういうふうな、ね、こんな効果ありましたなんていうことが分かりましたら、番組宛てに、ね、いろいろ教えていただけると嬉しく思います。以上、まずは緑のカーテンのお話でした。では1曲お聴きいただきましょう。ゴンチチで塩と太陽。
それでは環境市民からのお知らせです。ただいま環境市民のエコマチライフではボランティアメンバーを募集しています。
はい。
身近な話題から環境について一緒に考えていく本番組では、あなたが感じる疑問を基礎から学べて楽しく解決していくことができます。環境保全に興味がある、またラジオで話す経験をしてみたいと思われる方は、環境市民事務局までお気軽にお電話ください。
はい。
電話番号は 075-211-3521 075-211-3521 です。皆様からのお電話をお待ちしております。
はい。以上、ボランティア募集のお知らせでした。はい。ということで今日は朱雀第四小学校に私たち行ってきまして、緑のカーテンについてねお話を伺ったんですけれども、はい、なんかあのやっぱり子どもたちはですね、あの、まあ、苗を買ってくることもあるそうなんですが、去年の種を取っといたのをまた撒いて種から育てるみたいなこともされているというふうに聞きましてね、なんかそういう生き物をやっぱ育てるっていうのはね、いい経験になるかなというふうに思いました。ということでお届けしてまいりました環境市民のエコマチライフ、そろそろお別れの時間になりました。今日の担当は
増田敦子と
下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。